知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部予防課の松原さんに危険物災害をなくそうについて伺っていきます。松原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず危険物というのはどのようなものですか？
はい、危険物とは火災、爆発、中毒などを引き起こす非常に危険性のある物質を総称して危険物と呼んでいます。種類はいろいろとあるのですが、消防法で定められている危険物は、例えば皆さんの身近なもので言いますと、ガソリン、灯油、軽油が該当します。他にも硫黄、アルキルアルミニウム、過酸化水素など、なかなか皆さんが耳にすることがないものもたくさんあります。
そうなんですね。ガソリンや灯油のイメージはありましたが、いろいろな種類があるんですね。
そうですね。一言に危険物と言いましても、化学薬品で扱われるような特殊な物質がたくさんあります。
危険物の取り扱いの資格があるぐらいですので、本当に危険ですよね。
はい、そうです。危険性の高い物質を取り扱うわけですので、危険物の種類、性質によってそれぞれ専門の知識を有した資格が必要となります。危険物の危険性についてお話しすると、例えばガソリンは常温でもちょっとした火花でも火がつきます。他にもアルキルアルミニウムという危険物は空気や水に触れるだけで発火し、塩素酸塩類という危険物は衝撃により周囲の可燃物の燃焼を促進させるという危険性があります。
空気や水に触れるだけで発火するって怖いですね。
はい、もうこの今ここにそれがあったらもう発火してしまうっていう恐れがあるっていう非常に危険なやつもあるんです。
そうなんですね。危険物を扱う際には性質や発火条件など詳しい知識を持っていないと大きな事故につながりますよね。
はい、そういうことになります。
例えばどんな事故があるんですか？
はい、例えば油漏れによる事故があります。屋外に設置されたタンクや地下に埋められた配管が老朽化などにより油が漏れる事故が過去にはありました。他には危険物の爆発事故があります。危険物の取り扱いを誤り引火、爆発し火災につながる事故があります。
そうならないためにはどんな対策をすればいいんですか？
はい、これは日頃から点検を実施することが非常に大切です。配管に亀裂などがないか、あればそこから危険物が漏れている可能性があります。また在庫の危険物の量の減りが早くないか、減りが早いとどこからか漏れている可能性があります。危険物による事故はひとたび流出しますと河川、土壌など大きな環境破壊を起こしかねませんので、定期に点検を実施していただきたいと思います。さらに危険物の性状を理解し正しく安全に取り扱うことで火災や爆発事故も防ぐことができます。
そうですね、点検は大切ですね。
はい、そうです。
事故も環境破壊も重大なことなので、危険物を扱う際はしっかり日頃から点検をしていただき防いでいただきたいですね。
はい、そうです。
危険物安全週間というものがあるそうなんですが、これはどういったものなんですか？
はい、広く国民の危険物に対する意識の向上と啓発を図ることを目的として平成2年から毎年6月の第2週に危険物安全週間として呼びかけるようになりました。今年度は6月の2日日曜日から6月の8日土曜日が危険物安全週間です。
一宮市として危険物災害の対策として何かされていることはあるんですか？
はい、1年に一度危険物を取り扱っている施設に立ち入り検査を行い、適正な維持管理ができているかを確認しています。6月から7月は危険物施設特別査察として主にガソリンスタンドの立ち入り検査を行う予定です。
そうなんですね。個人ご家庭では危険物災害を起こさないためにどんなことを意識すればいいんですか？
はい、必要以上の危険物を持たないことです。ご家庭の危険物といえば最も多いのが灯油かと思います。冬に購入された灯油が大量に余っているご家庭はありませんか？不要な危険物はフルサービスのガソリンスタンドや回収業者に廃棄を相談するなどして正しく廃棄してほしいと思います。
そうですよね。事故につながる前に使わなくなった灯油は正しく廃棄した方がいいですよね。
はい、
これならどなたでもご家庭でできる危険物安全週間の活動ですね。
はい、そうですね。この危険物安全週間を機にご家庭にある危険物に対して改めて危険なものを持っているという意識を持つことが危険物安全週間の目的でもあります。
危険物災害の予防を呼びかける行事などはありますか？
はい、危険物安全週間を呼びかけるポスターを市内の危険物施設、大型店舗や市の関係施設に掲示していただいて危険物災害の予防を呼びかけています。また今年度は明日6月5日水曜日午前10時から一宮市北方町の織座由香株式会社で危険物施設消防訓練を実施します。今回の訓練では地震が発生した後、屋外タンク貯蔵所のタンクが破損し、そこから重油が漏れ、その後火災が発生したという想定で訓練を行います。
イメージするとすごい大きな災害ですよね。
はい、そうです。
どんな方が参加されるんですか？
はい、織座由香株式会社の自衛消防隊、地元北方の消防団員、そして消防署員が参加します。一般の方は訓練を見学することができます。
危険物施設消防訓練の場所や時間のおさらいをお願いします。
はい、明日6月5日水曜日午前10時から一宮市北方町の織座由香株式会社で実施します。
ぜひね、一般の方も見学できますのでご覧いただきたいと思います。ただし駐車場の数に限りがありますよね。
はい、そうなんです。
公共交通機関や自転車でお越しいただきたいと思います。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、危険物は私たちの生活の中に欠かせないものであると同時に非常に危険なものです。危険物の取り扱いを間違えれば火災や爆発事故につながり、皆さんの尊い命や財産までも奪われることになります。この危険物安全週間を機に改めて危険物の危険性を認識してください。また消防本部予防課では住宅用火災警報器の設置を呼びかけています。住宅用火災警報器は火災を早期に発見し被害を最小限にする手助けとなります。ご自身はもとより大切なご家族を守るためにも、まだ設置をされていない方は設置していただきますようよろしくお願いします。すでに設置されている方も10年過ぎていれば電池切れなどいざという時に作動しない恐れがありますので、定期に点検もしくは取り替えをしてください。
はい、私も自宅の住宅用火災警報器の確認してみます。
よろしくお願いします。
危険物災害は日頃の点検で防ぐことができる災害です。皆さんもぜひこの危険物安全週間を機会に心がけてください。松原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日松原さんにお話しいただきました危険物災害をなくそうについては広報一宮6月号30ページに記載されています。お問い合わせは消防本部予防課、電話0586-721282、0586-721282までお願いします。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは総合計画に関するワークショップの参加者を募集についてのご案内です。第7次一宮市総合計画の平成30年度の進み具合などを参加者同士で楽しく話し合ってみませんか。日時は3つあります。6月29日土曜日、7月7日日曜日、14日日曜日、午後2時から4時30分。内容は毎回異なります。1回だけの参加も可能です。6月29日の会場は本庁舎14階大会議室。7月7日日曜日、14日日曜日の会場は微細障害学習センター講堂。対象は市内在住、在勤、在学の18歳以上の方。定員は各30人。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは6月14日までに電話、電子申請、または住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、参加希望日を記入し、総合計画ワークショップと明記の上、はがき、もしくはファクスでお願いします。はがきの場合は、郵便番号 491-8501、本庁舎政策課。ファクスの場合は、ファクス番号 0586-739128 までお願いします。6月14日金曜日必着です。電子申請の場合は、広報一宮6月号12ページに記載されています。QR コードからお願いします。お問い合わせは政策課、電話 0586-28-8952、0586-28-8952 までお願いします。続いて、育児講座、乳幼児の事故防止についてのご案内です。日時は7月4日木曜日、午前10時から11時30分。会場は西成公民館。対象は市内在住の子育て中の家族など。講師は愛知県立大学准教授、柴邦夫さん。定員は25組。応募多数の場合は抽選です。受講料は無料。お申し込みは明日6月5日水曜日、あさって6日木曜日に電話または電子申請でお願いします。お申し込みお問い合わせは太陽子育て支援センター。電話 0586-28-9146、 0586-28-9146 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。